天皇陛下は新しい主の日の朝を希望に満ちた、慰めに満ちた、祝福に満ちたこの朝を感謝いたします。神様、あなたは私たちが生まれた時にその誕生を本当に心待ちにして私たちを迎えてくださったことを覚えます。何よりも父と母を用いて母の胎の中で私たちを組み立て、そして私たちを作ってこの世に生まれさせてくださった方はあなたです。その時私たちはどのような姿でこの世に生まれていてたのでしょうか。何も持たず裸でお母さんのお腹の中からおぎゃーと生まれたものであります。そして私たちはやがて人生の旅路を終えて死というものを味わっていくとき、どのようになっていくのでしょうか。やはりすべての財産や持ち物はこの地上に置いていかなければなりません。裸で母の胎から生まれ、そして裸で神様この地を去っていくものであります。しかし主はそのような私たち一人一人を愛してやまない、そのようなお方であることを覚えます。しかしこの人生は本当に日常三事のように問題や試練が多々あります。問題がない人生などというものはどこにもないでしょう。それゆえに私たちはうめき、苦しみ、もがき、叫び、また神様、本当にどうすることもできない中でうめくことしかできないものであります。しかし主はこの朝聖書の言葉を通し、その中にあっても神様あなたを見上げることができるように、またすべての問題を乗り越えて人生の勝利者として神様あなたが目指しておられるところにたどり着くために親しく御声を聞かせてくださることを感謝いたします。小さきしもべが語ります。どうぞ神様このものを清めてください。あなたがお語りになりたいことをまっすぐに語ることができますように、また聞く私たちの心の目と耳をあなたに向けさせてくださり、神様聞くに早く悟るに早いものとしてくださいますようにお願いいたします。主をお語りください。しもべが聞いております。主イエスキリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。
ア
ーメン。リコーレン牧師の書いた人生を導く5つの旅、パーパスドリブンライフ、この本を順番に読んでおりますが、今日はですね、この問題によってというところなんですけれども、これは人生の2番目の目的、キリストに似たものに作り変えてくださるためにいろんなものを用いてくださるということですが、先週に続いて、先週はこの真理によってということでしたけれども、御言葉によってということでしたが、今日はこの問題あるいは試練によって私たちをキリストに似たものに作り変えてくださる、その神様の導きを覚えていきたいと思っております。ちょうど25日目になるでしょうか。40日分ありますから、もう少し後半の部分に入っております。考えてみますと、問題のない人生なんてない。信仰者であっても信仰者でなくてもこの人生には問題が満ち溢れております。今日見ますこの旧約聖書のヨブ記という書物、ここにはヨブという名前の信仰の先輩が登場いたします。このヨブという人生、これ本当に大変な人生です。ある方がですね、私の人生にもこの一難去ってまた一難という言葉があるが、一難去らないうちにまた一難来るんだよとおっしゃっておりますが、まさにまさしく今日見ていくこのヨブという方の人生は、一難去らないうちにまた一難、 もう次から次へとその問題が解決しないのにまた次の問題が来る。もうこの雪だるまのようにですね、もう畳み込まれるようにこう、その試練が次々と襲いかかってくるという、そんな人生を、そんな患難の中を通された人物であります。しかしこの予備記の一章二章を見ていきますと、普段私たちが見ることができない人生の舞台裏といいましょうか、カーテンの裏側ですね。それを神様はカーテンを開いて、そして、示してくださっています。まあ、ケージという言葉があるんですけども、この覆われていたものを、隠されていたものを、その覆いを取り除いて明らかに見せてくださる。神様という方はそういう方です。人間がいくら信仰深く神を見上げて神を探そうとしてもですね、下から上のこの努力はですね、なかなか難しいんです。限界があります。しかし上から、神様の方から、私はこういう方だよ、そしてあなたの人生はこういう目的で、こんな意味のために私はあなたを救ったんだよというこの上からのメッセージを聞くならば、そこで初めてこの分からなかったものがはっきりと分かる、今までこの分からなかったものがはっきりと明らかにされるということが出てまいります。さて、その人生の舞台裏なんですけれども、そこには天地万物の作り主なる神様と、また御使い、そしてそのサタンと呼ばれる存在が登場してきて、してきます。しかしここに至る前に、まず予備記の一章の一節から五節のところをまず見たいと思います。そこにはこの予備という人物の紹介、プロフィールが記されております。一章の一節、うつのうちに予備という名の人がいた。この人は潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっていた。彼には七人の息子と三人の娘が生まれた。彼は羊七千頭、ラクダ三千頭、牛五百首匹、メロバ五百頭、それに非常に多くのしもべを持っていた。それでこの人は東の人々の中で一番の富豪であった。彼の息子たちは互いに行き来し、それぞれ自分の日にその家で祝宴を開き、人をやって彼らの三人の姉妹も招き、彼らと一緒に飲み食いするのを常としていた。こうして祝宴の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せ、整列することにしていた。彼は翌朝早く、彼ら一人一人のために、それぞれの伝承の生贄を捧げた。ヨブは、私の息子たちがあるいは罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。ウツの地という場所がどういう場所だったのか、正確には、分かりませんけれども、この3節を見ますと、東の人々の中でという言葉がありましたから、おそらくこのイスラエルから見て東の地方、おそらくエドムの住んでいた地方ではなかったかと言われています。明らかに神に選ばれた国の、イスラエルの国民ではなくて異邦人と言われる、おそらくエドム人 の、このアウトサイダーと言いましょうか、旧約聖書の中ではこの、この窓のですね、窓際と言いましょうか、そういう方です。大富豪という言葉がありますけれども、このヨブはまさしくその大富豪だったんですね。東の人々の中で一番の大富豪。そして、まずこのヨブの信仰的な素晴らしさを聖書は記録しています。一節をもう一度見ますと、この人は潔白で正しく、本当に嘘偽りのない、いい加減なことはしない、ごまかすこともしない、本当に真面目な誠実な方であった。そして神を恐れ悪から遠ざかっていた。そのように聖書は記しております。家族構成はと言いますと、ヨブとヨブの奥さん、そして7人の息子と3人の娘、子供が10人、合計12人家族ですね。 これは本当に、大状態、大状態になります。昔の日本のようではないでしょうか。このヨブが持っていた持ち物、財産、これがまたすごいんです。羊が7000頭ですね。もう大牧場があります。ラクダも3000頭、牛が500首、メロバが500、非常に多くの人でもいたと。お手伝いさんや、この、まあ、召使いと言われるような人がですね、もう数え切れないほどいたということですから、まさしく大富豪であります。それだけではなくて、ヨブはいつも祭司のようなことをしておりました。本当に自分の息子たちがついに犯したかもしれないと言ってですね、いつも息子たちのために、取りなしをして、神様、もし罪を犯していたら彼らを許してあげてください、そして彼らを祝福してあげてください、彼らを守ってあげてくださいと、いつも子供たちのために祈り続けている父親、この本当に素晴らしい、まさにこの敬虔な信仰者ということができます。異国の大富豪でありながらなおかつ敬虔な信仰者、これがヨブです。ところが6節以降を見ますと、そこにこの人生の舞台裏が、カーテンが開いています。6節、ある日神の子らが主の前に来て立った時、サタンも来てその中にいた。主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えていった。地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。ここには主と呼ばれる天使万物の作り主なる神、そして神の子と呼ばれる天使たち、そこにサタンと言われる存在が登場してまいります。どこから来たのかと問われますと、地を行き巡りそこを歩き回ってきましたと答えていく。まあ、サタンという元々の言葉の意味は敵対するものとか訴えるものという意味があるそうなんですけども、地を行き巡りそこを歩き回っている存在です。新約聖書のペテロの手紙第1というところを見ますと、まあ、サタンというのは悪魔のことなんですけども、その悪魔が今もこんな風にして地を行き巡り歩き回っているということが記されています。ちょっとだけ開いてみましょうか。新約聖書のペテロの手紙第1、5章の8節9節をお願いください。ペテロの手紙というのは2つあるんですけども、第1の方の、5章ですね、一番最後のところです。第1ペテロの5章の8節9節というところを読みますので、聖書をご覧になりながら聞いていてくださればと思います。5章の8節、身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。サファリパークというのを皆さんご存知でしょうか。実際に行かれたこともあるかもしれません。私はまだ行ってことはないんですけども、この辺ですとですね、素晴らしい場所ですね。この辺は那須と、群馬と富士にこのサファリパークがあるらしいんですよね、うん、3つも近くにサファリパークがある地方なんてここしかないと思うんですよね。そのうちに行きたいなと思いますが、そこに行きますとですね、そのバスに乗ったり、あるいは自分の車に乗って、でもですね、入るときに絶対にこの窓を開けて外に降りないように、そして鍵をちゃんとかけてですね、窓もちゃんと閉めてから入ってくださいということですね。動物が放し飼いにされている場所です。特にこのライオンとかヒョウとかですね、そういう猛獣と言われる、この動物もそこでこの草原の中で、このまるでこの、アフリカのですね、草原のようなそういうところを旅していく、それがこのサファリパークです。例えて言うならば、私たちの人生というのは サファリパークのような場所に置かれているということですね。現実に吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めてこううろついているライオンのような悪魔がそこにはいる。そして隙穴がということで私たちに襲いかかってその命を奪い取ろうとする、そういう悪が現実に存在する世界に私たちは生きているということを覚えます。しかしですね、この聖書を見ていきますと、このサタンというのはどういう存在なのかということを覚えることができます。主語にも書きましたが、もともとは悪魔サタンという存在はこの天使だったということが聖書に記録されています。天使の長、本当に神を褒めたたえるその聖歌隊のリーダー、指揮者といいましょうか、そういう存在にありました。ところがですね、もともと神に作られた天使でしたけれども、自分が神様になろうと神様に反逆した存在にあります。神の代わりにその座を奪い取って自分がそこに神として座り、そんなことを、そんな野心に取り憑かれた存在でありまして、その結果神様に裁かれて地に落とされてしまった、それが堕落した天使と言われる悪魔であります。先ほどの呼ぶ記の一章の一節とかですね、八節のところにこの悪という言葉が出てまいりました。神を恐れ悪から遠ざかっていたというふうなことが紹介されていました。この悪魔の悪という言葉をですね、もう一度今日考えてみたいです。前にもお話ししましたが、この英語で悪という言葉をですね、辞書で聞いてみますと evil という言葉が出てきます。で、その言葉はですね、ライブという言葉と、非常にこのセットになっているような気がするんですね。なぜかと申しますと、英語の授業になるんですけども、このイービルというこの綴りですね、それをひっくり返して、反対から読むとですね、ライブになってしまうということなんです。で、ライブという言葉は生き生きと生きているというかですね、そういう元気にこう輝いている、こう本当に生き生きと躍動してこう生きているという、そういう言葉なんですけれども、その反対が悪だということが言えるかと思うんです。日本語で悪というとですね、漠然としていて何かこう悪いことというイメージがありますが、具体的に言いますと悪とは人から命を奪い取っていくこと、生かすことの反対、殺すことだということが言えます。そうですね、ですからお母さんであっても子供から元気を奪い取っていったりとか、子供がこのその命がですね、奪われていくようなことをしていくならば、それは悪を行っているということになります。逆に子供が本当に生き生きとして元気に健やかに生きていくことを助けるお母さんであれば、それは悪から遠ざかってむしろ生かす良い存在だということが言えます。しかし先週のニュースでもですね、本当に悲しいニュースがありました。現実に悪が存在している、そして私たちもいつその悪を行う当事者になるか、それは分からない、そんな思いことを思います。悪とは生かすことの反対、殺すこと、そして悪魔はまさしく人から命を奪い取るために神を唆し、人には嘘をつき、そういうふうにして、一人でも多くの人をですね、一緒に地獄に道連れにということを考えている存在であります。しかしもう一度呼ぶ記に戻りますけれども、ここではこう神様とサタン、悪魔とのやりとりが、会話が記されているわけなんです。サタンが地を行き巡り、そこを歩き回ってきましたと答えると、主はサタンにこう語ります。お前は私のしもべ、ヨブに心を止めたか。あのヨブという人物を知っ ているのか。彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだ。神様に本当にこう自慢されている人物だということが言えま、伺います。神様が本当に太鼓判をしてですね、この人物こそこの地上の中で本当に正しく生きている、彼のような人物はこの地上に一人もいない、もう素晴らしい人物だと神様が、おっしゃってくださっている。それがこのヨブという方でありました。しかしサタンは主に答えます。神様、ヨブはいたずらに理由もなく神様を恐れましょうか。あなたは彼とその家とその全てのお仕事の周りに垣を巡らしたではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので彼の家畜は地に増え広がっています。しかし今あなたの手を伸べてみてください。そして彼の全ての持ち物を打ってみてください。そうすれば彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありませんか。そんなふうにこうサタンがですね、この神様にこのそそのかす、そういうことをするんです。それで12節を見ていきますと、主はサタンに仰せられます。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。そこでサタンは主の前から出ていったとなります。聖書には因果応報を超えた教えがあります。まず確認したいことはですね、ヨブは罪を犯したからひどい苦しみにあったというわけではありません。そうですよね。神様に太鼓判をされているような本当に素晴らしい人物なんです。全然悪いことしてなかったのにもかかわらずこの後大変な目に遭わされていくんですが、私たち人間はですね、その点を注意しなければいけないと思うんです。誰かが大変な目に遭っているときに、あの人なんか神の前にね、喜ばれないことをしたんじゃない、だから裁かれてね、町が当たったんじゃないということを警察に言ってはいけないということです。それ何よりもその人をこう余計に、この傷つけ、また余計にその人を、落ち込ませていくことになります。聖書ははっきりと正しい生き方をしていても苦しみに遭うことがあるのだということをはっきり語っています。そしてですね、その中でこの悪魔という人物、存在を覚えますけれども、神様の許しがなければ、神様の許可がなければ何もできない存在だということです。確かに悪魔は人間と比べるならばはるかに悪知恵があってですね、もう太刀打ちできない、強い存在であります。しかし神様と比べたら、作り主なる神と比べたら、サタン悪魔であってもはるかに弱い無力なちっぽけな存在であることを聖書ははっきりここで語っています。神様の許可がなければ何もすることができない、それがこの聖書が語っている悪魔という存在です。世の中では神様と悪魔はこの同じような力を持っている存在じゃないかと考えたんですね。あるいは 神様よりも悪魔の方が強い存在じゃないかというふうにこう考えがありますけれども、それは聖書的ではないということです。私は映画が好きでいろんな映画を見ますけれども、コンスタンティンとかですね、ああいう映画はどちらかというとですね、この悪魔の方が強いんですよ、神様よりも。でとてつもなく恐ろしいこの映画なんですけども、あれはもう非常に希望のないこの恐ろしいことになります。しかし聖書は神様の方がはるかに悪魔よりも力強い方で、悪魔という存在は神様の許可がなければ何も手足をすることができないんだということを覚えます。さて、しかしですね、神様がお許しになったゆえに大変なことになっていきます。13節以降見ていきましょう。ある日彼の息子娘たちが一番上の兄の家で食事をしてしたり、ぶどう酒を飲んだりしていた時、使いがヨブのところに来ていった。牛が耕し、そのそばでロバが草を食べていましたが、シェバ人が襲いかかり、これを奪い若い者たちを剣の刃で撃ち殺しました。私一人だけが逃れてお知らせするのです。 続く16節17節と見ますと、同じ言葉が繰り返し使われます。この者がまだ話している間にという言葉です。この者がまだ話している間にまた次の人が来て、もっと大変なことが起こりましたという、この悪い知らせをするわけですね。でその者がまだ話しているうちに、また次の人が来て、もっと大変なことが起こってしまいましたと予防に報告があるわけです。18節にもそれが続きます。この者がまだ話しているうちに、またその一人が来ていった。結果的に彼は、ヨブは、すべての財産を、奥さん以外のすべての財産を、10人の息子娘も、家畜もすべて、一瞬にして、失ったということを覚えます。大富豪が大貧民になってしまうんですね。人生はこういうことがあり得ると思うんです。今、リーマンショックがありますよね。株価なんていうのはあっという間にね、ひっくり返りますよ。億万長者だった人はね、一挙にね、もうすごい、一瞬にして、今もう本当にその、インターネットとかですね、パソコンでやり取りしてますからね、ボタン一つでね、もう、あっという間に、億単位のお金が吹っ飛んでいきますよ。ヨブという人物のまさに、そのような悲劇を体験した、人生の本当にこの、辛いところを通された方にあります。皆さんの中にも、この人生の中でこれまで本当につらい、もう簡単には言えないというような厳しいつらいところを通された方がいらっしゃるかと思います。もうこれ誰にも理解してもらえないだろうと、それほどにですね、もう誰も私のこの苦しみは理解できないだろうという、そういうものをそれぞれがお持ちだと思うんです。そのような時にですね、私たちは本当に絶望してしまい、またこのやり場のない怒りや、このいろんなですね、この思いを抱いてしまいやすいと思うんです。ある方はこんなふうに証言しています。 C.S. ルイスという方ですけれども、 C.S. ルイス、ナルニア国物語やいろんなものを、この書いたあの方ですね。あの方は、やがて奥さんを癌で亡くされるんですね。でその後、こんなことを書いています。この、問題がないときには、信仰を持つのは全然、簡単なことで、神様にもう本当にこう親しく感じることができて、そして、神を褒めたたえたり賛美をしたりすることも、苦もなくできていた。ところが、今癌で奥さんが、この地上を去っていた。その時に、その試練の中で、この神様に向き合おうとするならばですね、まるでこの扉がピシャッと閉められたっていう、で中からですね、二重三重にこの鍵がですね、かけられている音が聞こえてくるような気がする。その前に立って、いくら神様を叫んで呼び求めようと、全然その扉が開く余地がない。もうピシャッと閉められていて、沈黙が続くだけなんです。もう引き返した方がマシっていうぐらいの神様に拒絶されたっていう、そういうこうですね、思いを抱いたということが文章に書かれてあります。ヨブはまさにそのような神様との関係においてそのようなことを体験した人物ではないかと思います。それまで本当に神様と親しい関係があって、本当に素晴らしい神様との麗しい信頼関係があったと思うんです。しかし畳み込むように次から次へと試練が襲ってくる。まるで神様がピシャッと扉を閉められて、二重三重の鍵をですね、内側にかけて、もういくら泣き叫ぼうがですね、いくら神様を呼び求めようが、全然神様から望まない。どうしちゃったんだろうか。沈黙が続く。そのような状況が、この一章のヨブの心境ではなかったかと思うんです。しかし、20節から22節のところを見ますと、その苦難のただ中で、 ヨブがどんな人物であったのか、そのことを記しております。20節。この時ヨブは立ち上がり、その上着を引き裂き、頭を剃り、地にひれ伏して礼拝し、そして言った。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢所に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきから。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢所に帰ろう。主は与え、主は捕らえる。主をあなたの皆は褒むべきから。22節を見ますと、ヨブはそのようになっても罪を犯さず神に愚痴をこぼさなかったと記されています。驚くべき信仰書です。とてつもない大先輩です。人は苦難や苦しみの中でこそその人の本当の信仰が現れるでしょう。進化が試されると言っていいでしょう。祈りが応えられて、願いが応えられて、守りがあり、祝福があり、そういう時には私たちは神様をそんなに、信じるということは難しくないと思います。しかし祈ったのにもその答えが別の形で答えられていく。なぜですか、神様と取らずに折れないようなことが起こってくる。その時にこそあなたの信仰が問われます。あなたの信仰が問われるんです。もう現れてきます。しかしヨブは驚くべきことにその時にも神を褒めたたえているんです。そして主という方を本当に神を神として見上げている、天を見上げているヨブの姿があります。この主という方は本当に私に全てを与えてくださった方だ。でも与えてくださった方であるならば、それを取り去ることも何も文句は言えない。全ては神様の御手の中にあって、神という方は計り知れないご計画があって私にこのようなことをしてくださったのだろうと。ここに至る前になぜヨブにさまざまな問題が降りかかってきたのか、12節にその原因といいましょうか、理由が記されていました。主はサタンに仰せられた。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。ここではっきりと聖書が語っていることは、問題が起こることを許される主なる神様ということです。あらゆる問題の背後には神様の許可があるんです。神様が主権を持ってこの世界を据え納めておられる以上、思いがけない不幸な出来事である、そういうことであっても神様の許しの中で起こってきていることだということを聖書は語っているかと思います。しかしここでこそ、神様が全知全能であるならばどうしてそれをお許しになるのかという問題が出てきます。ここでこそ信仰者が一番この信仰の危機に直面するわけですね。右にも左にもこう深くこう切り立ったこのナイフのような上に置かれていくというかですね、信仰の危機に直面するわけです。神様が愛の方で、神様が許しに富んだ方で、神様が祝福の神で、神様が全知全能であるならば、なぜ、どうして それを許可されるのですかということです。実は前にも紹介したんですけど、ドイツの牧師のヘルムント・ピーリケという方がいらっしゃいますが、その方が書いた主の祈りに関する本、世界を包む祈りという本の中に、神様が問題が起こることを許されるその目的が記されています。ちょっと紹介します。神が暗黒の力に許したものたすべてのことは、まずご自身のところを通過してこなくてはならない。そうして神の父らしき御眼によって、それが我々に役立つかどうか、神を愛する者と共に働いて万事を益となるようにするかどうかを試み試される。すべては彼のところをまず通過しなくてはならない。私に当たるどの爆弾といえども、私のところから最愛の人を奪い取るどんなものでも、人々が私に対して図るどんな陰謀、どんな悪巧みといえども、それはすべてまず神のところを通過しなくてはならない。そしてこのようにすべてが我々を責めるに先立って、まず神のもとを通過してこなくてはならぬがゆえに、神が見てよしと従うことが起こるのである。神様が問題が起こることを許可されるときに、それはこういうことだというんです。まず神様がその問題を味わわれるということなんです。誰かの身に、ヨブの身にこの降りかかるこの試練、それをまず許可されるということは、神様がまずそれを味わってくださるということです。で、神様がそれを味わう中で、この試練が本当に辛いことかもしれない、大変なことかもしれない、耐え難い痛み苦しみであるかもしれない、しかしその人にとって益になるのかどうか、それを神様は ちょうどフィルターのようにですね、検査されるんですよ。まず神様というフィルターを通って、で、神様が味わわれて、これは良くないと、これは全然その人のためにならないということであるならば、それは許可が下りないということです。でも神様がまず味わわれて、これ本当に苦しいけれども、益になるとご判断なさったときには、神様はあえて問題が起こることを許可なさるということになります。でもそのときには神様はまずその問題を身をもって味わい体験してくださるということを、それが前提なんだということです。そういう中で、カンナンは今やそれに対してそれを克服することによって、高貴なる黄金のように精霊されるべき試練となる。人間の残忍や非道やそういうことが、その荒波が来る誠に恐るべき時が、故郷を慕い我が家を慕う時となる。最後の敵である死がこの世を去ってキリストと共にいることを願わせる、あの喜びの始めとなる。我々の通り過ぎねばならない暗黒と死の影の谷が、そこで良き羊飼いを知るようになり、その生と無知を味わうことを許されるところとなる。自らの存在のふさわしかさと生の暗いとばりによって、私を悩ます不安と憂鬱は、信頼と信仰を作り出すべき原料となる。あらゆる苦しみの上には十字架が立っている。そうですね。もし皆さんが問題に遭われるとすれば、まずそれを神ご自身が味わっておられるということを忘れないでいただきたいのであります。そこには十字架が立っています。神がまずあなたのために苦しまれて、神がまずボロ雑巾のようにボロボロになって、 そこで、あなたの益になるとご判断なさすときには、その試練があなたのもとに訪れるということであります。しかしそこには目的があります。それは、その問題を通し、私たちがイエス・キリストにいた素晴らしい愛の人、ダイヤモンドに勝る輝きを持った宝石のような存在として、この地上で祝福のもといとして生きていく。そのために私たちをカットし磨かれるということが言えます。最後に、私の名前にちなんだエピソードを一つ。私の名前は前いつも言っていますが、マリちゃんと呼ばれてですね、女性に間違われます。ある時に、ここまで間違われたかと思ったんですけども、私のところにダイレクトメールが来ました。エステティックサロンからでした。でも、その時にですね、一応中開いてみたんですよ。そしたらですね、こんなキャッチフレーズがあるんですよ。宝石だって磨かなければ光らない。まあ、お肌の手入れとかですね、そういうエステティックサロンですから、でも、それは本当に真理だと思いました。宝石だって磨かなければ光らないんです。掘り出されたばかりの宝石は、たとえ大門であっても、ただの石ころと同じ、全然光や輝きないです。しかし、大きなハンマーで、あるいはもうドリルとかですね、このそういうものでですね、ダイヤモンドカッターでですね、こう、ギャーって言ってですね、カットされ磨かれていくときにどうなりますか？初めて素晴らしい輝きを放つ宝石になるわけです。神様は、苦しみというものを、ありとあらゆる苦しみというものを、いや、皆さんの生活に起こってくる、人生に起こってくる、すべてのものを用いて、特に、問題というものを用いて、皆さんをカットし、磨いていく中で、その時には本当にもう、やめてください、勘弁しなさいという、もう叫ばずに折れない、もう、うめくことしかできないものになりますが、やがて皆さんのその姿は、あのイエス・キリストの姿に、あの光を放つ素晴らしい存在に、主は変えるために、あえてそのような問題が起こることをお許しになるということを今日ぜひ覚えたいと思うのであります。問題や苦しみは悪の結果ではありません。たたりでも罰でもありません。問題や苦しみがあっても、あなたは神様に愛されていて見捨てられているわけではありません。ヨブがまさにそうでした。ぜひそのことを忘れないで、苦しみの中でその信仰が試されるとき、ヨブの言葉に倣って、自分がどこからどういうふうに生まれてきたのか、知るときはどうなるのか、主は与え、主は取られる。その神が神であるということに思いを向けて、神を信頼し続ける。信仰者として励まさせていただけたらと思います。それぞれ祈りの時を持っていただけたらと思います。声に出せる方は声に出して、ぜひ神の前にご自分の言葉で祈っていただけたらと思います。主はサタンに仰せられた。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。 ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではなく、と聖書は語っています。そして神は真実で正しい方ですから、耐えられることのできないような耐えることのできないような試練は合わせないと主は約束してくださっています。しかし神様、あなたは御言葉とともに私たちの毎日の生活の中に起こってくる問題というものを用いて、問題をお持ちになって私たちをキリストに似たものへと作り変えてくださることを信じて感謝いたします。どうか苦しみの中でこそあなたに支えられて、神様、あなたを信頼し続け、そして神様、あなたの栄光を表す器となることができますように。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。